報秋高田2024年9月号247回。皆様こんにちは。今年の夏は異常な暑さでしたが、やっと終わりも見えてきました。お元気でしょうか。今月の表紙は7月8日月曜日、初都庁する藤本市長の笑顔の写真が出ております。目次です。イベント情報2ページ。市長就任挨拶、対話からの前進3ページ。地域おこし協力隊、新しい隊員が着任しました。秋田方市ゆかりのスポーツチームを応援しよう4ページ。行政情報5ページ。国民年金のあれこれ7ページ。学びが進化中、吉田高校&向原高校8ページ。スマートフォンは生活の必需品14ページ。カスタマーハラスメントから職員を守ります15ページ。図書もっと16ページ。ホットな話題18ページ。人輝く19ページ。消防20ページ。警察21ページ。お喜びお悔やみ22ページ。9月の相談23ページ。市役所開庁時間9時から17時、閉庁土曜日曜日祝日年末年始。秋田方市組織一覧 QR コードが出ております。広報秋田方がカタログポケットでも読めます。 QR コードが出ております。秋田方市公式ホームページ、SNS、 秋田方市ホームページ、 Facebook、 LINE、 X、 Instagram、 YouTube、 それぞれ QR コードが出ております。目次を終わります。イベント情報。9月15日日曜日から21日土曜日、秋田方市民文化祭、展示芸術の祭典、絵画や書、生け花など市民が創作したさまざまなジャンルの作品を展示します。場所はクリスタルアージョ吉田町吉田。時間は10時から17時、最終日は16時まで。お問い合わせは生涯学習課文化スポーツ係、電話お助け本 42-0054、 QR コードが出ております。書の写真が出ています。9月16日月曜祝日、秋田方子ども神楽発表大会。市内の子ども神楽団が一堂に会する子ども神楽大会。市内4町からの9つの神楽団が参加し、日頃の練習の成果を発表します。場所は神楽門前東寺村緑町本郷。時間は10時から、開門は9時。料金は運営協力金500円、高校生以下無料。お問い合わせは神楽門前東寺村、電話 54-0888。 子どもたちが神楽を待っている写真が出ています。9月28日土曜日、緑神楽発表大会。緑町内の13神楽団が日頃の成果を発表。伝統ある緑神楽を夜まで楽しめます。場所は 神楽門前東寺村緑町本郷。時間は10時から。開門は9時から。料金は大人1500円。小中学生800円。お問い合わせは、神楽門前東寺村電話 54-0888。記名をつけて待っている写真が出ております。イベント情報を終わります。市長就任挨拶、対話からの前進、市長藤本悦氏。この度の安芸高田市長選挙におきまして、多くの市民の皆様から厳粛なる信託をいただき、第5代安芸高田市長として市政運営を担わせていただくことになりました。市長として課せられた使命、また責任の重さに改めて身の引き締まる思いです。さて、安芸高田市を取り巻く環境は、人口減少や少子高齢化、厳しい財政状況などを直面している課題は山積みしており、決して楽観できません。これまでの市政運営においても、あらゆる行政、財改革が進められてきました。将来にわたり、持続可能な安芸高田市を作り上げていくためには、今後も継続して行財政改革に取り組んでいく必要があります。継続すべきものは継続し、改善が必要なものは十分な対話に基づいた改革を着実に実行していきます。市政運営にあたっては、公約、政策に掲げた5つの安芸高田、あったかビジョンを達成するため、全庁を挙げて取り組みます。5つの安芸高田あったかビジョン、誰も置き去りにしないあったかい町の実現に向けて、1、対話による改革、不安はおる行財政改革ではなく、対話を重視し、異なる意見も汲み取る寛容さで改革を実行します。2、暮らしやすいあったかい町づくり、お互い様でつながり、誰も置き去りにしない安芸高田市を作ります。3、すくすくと子育てと学び、社会の宝である子どもを育てる制度と仕組みを作り、子育てと学びを幅広く支援します。4、ぬくもりの福祉とシニアの底力、誰もが住み慣れた安芸高田市での暮らしを続けられる町を目指します。5、頑張る産業は町の原動力、企業誘致を促進し、商工業や農林業を支援して元気な町を目指します。安芸高田市が持つ潜在的な魅力をしっかりと引き出し、一人一人が安心して住み続けられる、そんな町を市民の皆様と共に作り上げたいと考えています。そのためには、上記公約の実現が不可欠です。市民の困ったやしんどいを汲み取り、きめ細かい制度と仕組みによって、住民と行政が大丈夫でつながった町を目指していきたいと考えています。皆様からの大きな信頼と期待をしっかりと受け止めながら、職員とともに一丸となって新しい町づくりを進めたいと考えていますので、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。市長就任挨拶、対話からの前進を終わります。地域おこし協力隊、新しい隊員が着任しました。ミッション1、神楽門前東寺村のテナント跡地活用。神楽門前東寺村の空きテナントを使って、なりわいや にぎわいを起こすミッション、任期後の開業に向けて豆腐屋とカフェが入っていたテナントで計画や準備に当たっていただきます。神楽の聖地、神楽門前湯治村で伝統ある神楽の魅力を発信し、新しいにぎわいをもたらすことで、これまで以上にまた来ようと思える場所づくりをしていきたいです。任期後には店舗の開業も目指しています。椎葉豊さん、写真も出ております。ミッション2、事業承継の推進。秋田方市商工会と一緒に事業承継を支援していただくミッション。後継者に悩む市内の事業者にヒアリングして承継希望者のリスト作成から始め、伴走役として地元事業者の手助けを行っていただきます。東京都板橋区から安芸高田市に移住しました。営業から事業立ち上げまでのサポートを行った経験や経営に携わった実績を生かし、安芸高田市の事業者の皆様のお困りごとサポートに尽力します。岡本幸太郎さん、写真も出ております。お問い合わせは政策企画課地方創生推進係、電話お助け本 42-5612。 地域おこし協力隊、新しい隊員が着任しましたを終わります。安芸高田市ゆかりのスポーツチームを応援しよう。9月の試合日程、サンフレッチェ広島、ホーム試合会場、エディオンピースウィング広島、日にち4日水曜日、開始時間19時、アウェイ、名古屋グランパスルブワンカップ、8日日曜日、18時30分からホーム、名古屋グランパスルブワンカップ、14日土曜日18時からアウェイ、鹿島アントラーズパブリックビューイングがあります。22日日曜日祝日、23日月曜日休日、18時30分からホーム、横浜 F マリノスパブリックビューイングがあります。28日土曜日19時からホーム、 FC 松田ゼルビアパブリックビューイングがあります。サンフレッチェ広島ユースホーム試合会場、サンフレパーク安芸高田市サッカー公園、1日日曜日10時からアウェイ、帝京長岡高校、8日日曜日16時からホーム、ヴィッセル神戸アンダー18、16日月曜日祝日、16時からホーム、ファジアーノ岡山アンダー18、22日日曜日祝日11時からアウェイ大津高校、29日日曜日11時からアウェイ名古屋グランパスアンダー18。サンフレッチェ広島レディーナホーム試合会場、エディオンピースウィング広島、7日土曜日18時30分からホーム、大宮アルディージャベントス、14日土曜日、15日日曜日、16日月曜日祝日、開始時間は未定です。アウェアイナック神戸レオネッサ、21日土曜日18時からホーム、マイナビ仙台レディース、25日水曜日19時からホーム、日テレ東京ベルディベレーサ、29日日曜日16時からホーム、チフレ AS エルファン埼玉、道の駅三ツ矢の里安芸高田でのパブリックビューイング、 J1 リーグ全38試合の放映があります。 秋高田市ゆかりのスポーツチームを応援しようを終わります。
行政情報、個人番号のお知らせを送付します。マイナンバーカードと健康保険証が一体化され、12月2日月曜日からマイナ保険証、保険証利用登録をしたマイナンバーカードを基本とする仕組みに移行します。個人番号のお知らせを送付します。国民健康保険に加入している世帯員全員のマイナンバーの下4桁が記載されている案内を9月中旬に送付します。記載されている番号に誤りがないか確認してください。マイナ保険証とは、医療機関や薬局に医療情報が共有されることで、自身の情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます。なお、保険証の交付は終了しますが、マイナ保険証を持っていない方には保険証の代わりになる資格確認書を交付します。問い合わせ先、保険医療課医療保険年金係、電話お助け本 42-5619。 定額減税補足給付金、調整給付金、2024年分の所得税から3万円、個人住民税所得割から1万円差し引く定額減税が実施されます。その際に、定額減税しきれないと見込まれる方に、調整給付金を支給します。対象と思われる方へ、8月中旬から確認書または申請書を送付しています。支給額、定額減税しきれないと見込まれる額、1万円単位に切り上げ。対象者は次のすべてに該当する方。1つ、1月1日時点で秋高田市に住民基本台帳がある方。1つ、2024年の合計所得額が1805万円以下の方。1つ、2024年の推計所得税と個人住民税所得割のいずれかを納め、定額減税しきれないことが見込まれる方。申請期限、10月31日木曜日。当日、消印有効です。問い合わせ先、社会福祉課、価格高騰重点支援給付金担当、電話47-4051。非課税電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金。物価高騰対策として、今年度新たに住民税非課税世帯及び均等割のみ課税になった世帯に対して給付金を支給します。対象と思われる世帯へ確認書または申請書を送付しています。支給額、1世帯10万円。なお、18歳以下の子どもがいる世帯には子ども1人当たり10万円を加算支給します。対象世帯、次のすべてに該当する世帯。1つ、6月3日時点で本市の住民基本台帳に記載されている世帯。1つ、世帯全員が2024年度の住民税所得税が課税されていない世帯。1つ、世帯の中に租税条約による免税の適用を届け出ている方がいない世帯。1つ、 2023年度の低所得世帯に対する給付金の受給対象世帯または世帯主を含む世帯でないこと、辞退、未申請を含む。なお、世帯に住民税所得割課税の所得を申告していない方がいる世帯、および住民税均等割が課税されている方の扶養親族のみで構成されている世帯は対象になりません。申請期限、10月31日木曜日、当日消印有効です。問い合わせ先、社会福祉課、価格高騰重点支援給付金担当、電話 47-4051。 9月10日は下水道の日。未接続の方は下水道へ接続を。下水道は公衆衛生の向上や生活環境の改善、河川の水質保全の役割を担っており、利用できるすべての方が接続することでその効果を発揮できます。単独浄化槽は周辺環境へ悪影響を及ぼします。下水道法により公共下水道が整備された地域では遅滞なく公共下水道本館へ流せるように排水設備を設置するよう義務付けられています。また汲み取り便所が設けられている場合、3年以内に水洗便所に改善しなければなりません。下水道と整備地区の方で下水道へ接続していない方は早めに接続してください。なお、本市の対象区域の水洗化率は2024年3月末時点で 73% です。問い合わせ先、下水道課、下水道係、電話お助け本 47-1204。 屋外広告物を点検してください。市内には建て看板や広告と建物の壁面を利用した広告などさまざまな屋外広告物が設置されています。近年老朽化した屋外広告物の落下などの事故が全国的に多発しています。屋外広告物を設置している方は落下などの事故を防ぐため定期的に点検し、安全を確保してください。国土交通省屋外広告物の安全点検に関する指針から引用した支え柱根元が腐食した状態と、取り付け部プレートが腐食した状態、2枚の写真が載っております。問い合わせ先、管理課、建設管理係、電話お助け本 47-1201。 重度障害者外出支援サービス、お助けタクシーチケット。障害がある方の外出を支援するため、市内の指定タクシー業者で利用できるタクシーチケットを交付しています。対象者は次のいずれかの手帳を持っている方。1つ、身体障害者手帳、視覚、下肢、体幹、移動機能障害、いずれかの障害程度級が1から3級。1つ、療育手帳、丸 A か A いずれか。1つ、精神障害者保健福祉手帳1級。次に該当する方は対象外です。1つ、多市町の障害福祉サービス受給者証を持っている方。1つ、障害者等通院交通費補助を受けている方。1つ、 高齢者タクシー利用助成を受けている方、チケット代金は1枚500円です。交付枚数は1ヶ月8枚。自動車税の減免を受けている方の交付枚数は4枚。なお、申請月からその年度の3月分までをまとめて交付します。問い合わせ先、社会福祉課、障害者福祉係、電話お助け本 42-5615。障害のある方の後期高齢者医療制度。65歳以上、75歳未満で一定程度の障害がある方は、申請により広域連合の認定を受けた場合、その日から後期高齢者医療制度へ加入することができます。一定程度の障害とは、1つ、国民年金法等によるおける障害年金1級2級、1つ、身体障害者手帳1級2級3級4級の一部、1つ、精神障害者保険福祉手帳1級2級、1つ、療育手帳〇A か A。 申請方法、必要書類を用意し、保険医療課、医療保険年金係、または各支所窓口係で申請してください。申請時、必要書類等。1つ、年金証書、障害年金、身体障害者手帳、精神障害者保険福祉手帳、療育手帳のうちいずれか1つ。1つ、現在加入中の被保険者証など。1つ、マイナンバー、個人番号のわかるもの。1つ、本人確認できるもの。問い合わせ先、保険医療課、医療保険年金係、電話お助け本 42-5619。 思いやり駐車場、妊産婦の利用有効期限延長。妊産婦が思いやり駐車場を利用できる期限が出産後2年、他胎児の場合は出産後3年に延長されています。延長を希望する場合は、社会福祉・障害者福祉係、または各支所窓口で手続きをしてください。申請時、必要書類等。1つ、母子健康手帳。1つ、現在所持している思いやり駐車場利用証。思いやり駐車場とは、車の乗り降りや歩行が困難な方が公共施設などを利用しやすくするための駐車場。思いやり駐車場対象者、次のいずれかに該当する方。1つ、身体障害者、障害の内容で対象等級が異なります。1つ、知的障害者〇A か A。 1つ、精神障害者1級。1つ、難病患者。1つ、要介護1以上。1つ、妊産婦。1つ、医師の診断書や意見書などで利用が認められた方。なお、申請には障害者手帳などの証明書類が必要です。問い合わせ先、社会福祉課、障害者福祉係、電話お助け本 42-5615。 特定計量器定期検査を受けてください。今年は計量法第19条に基づく特定計量器定期検査の実施年です。 次の日程で検査を実施しますので、対象の計量器を持っている方は検査を受けてください。検査日時と場所、9月17日火曜日10時30分から12時八千代支所、13時30分から15時秋田方市商工会向原支所、9月18日水曜日10時30分から12時緑支所、13時30分から15時高宮支所、9月19日木曜日10時30分から15時クリスタルアーチョ、9月20日金曜日10時30分から15時高田支所。問い合わせ先、商工観光課商工係、電話お助け本 47-4024。 月に一度の健康づくり、はつらつ健康教室。教室内容、健康づくりと介護予防のための筋力維持強化運動。対象は65歳以上で医師から運動制限を受けていない方。開催時間は13時30分から15時30分。申し込み不要。参加費無料。なお、水分補給のため飲み物を持ってきてください。緑高宮会場に参加する方は屋内シューズを持ってきてください。9月の開催日程。3日火曜日、高田文化センターミューズ。4日水曜日、向原障害学習センター未来。11日水曜日、緑障害学習センター学び。18日水曜日、八千代文化施設ホルテ。19日木曜日、高宮人権福祉センター。24日火曜日、クリスタルアーチャ。問い合わせ先、健康長寿課健康推進係、電話お助け本 42-5633。 行政情報を終わります。国民年金のあれこれ。年金生活者支援給付金制度。公的年金などの収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして年金生活者支援給付金が支給されます。対象は老齢基礎年金受給者で、次のすべてに該当する方。1つ、65歳以上。1つ、世帯員全員が市民税非課税。1つ、前年の年金収入額とその他の所得額の合計が1956年4月1日以前生まれの方、887,700円以下。1956年4月2日以後生まれの方、889,300円以下。障害基礎年金、遺族基礎年金を受給している方で、前年所得が4,721,000円以下の方。なお、扶養親族の数に応じて増額。請求手続き。新たに年金生活者支援給付金を受給する方、対象者にはお知らせが交付されます。同封のハガキに必要事項を記入して、ハガキに記載している期限までに提出してください。なお、2025年1月6日月曜日までに請求手続きが完了した場合、2024年10月分から遡って受け取ることができます。年金の受給を開始する方。年金の請求手続きと合わせて、年金事務所または保険医療課医療保険年金係で請求手続きを行ってください。 詳しくは日本年金機構ホームページで、QR コードが載っています。問い合わせ先、三好年金事務所、電話 0824-62-3107。 国民年金のあれこれを終わります。
時代の流れを捉え、社会に開かれた教育を。学びが進化中。吉田高校&向原高校。近年、地域連携や主体的な学びなど、時代に合わせた新しい教育に力を入れています。ここから10年、20年後に社会をリードする人材が生まれるかもしれません。小中学生の保護者の方はもちろん、地域の皆さんも2校の取り組みに注目してみてください。吉田高等学校。1. 未来を切り開く力を得る特色ある学び。探究科。総合学科の区分で県内唯一の学科。課題発見、解決型の学びで、自ら学ぼうとする意欲を養います。中学校への探究出前授業や三ツ矢学フェスタ。今年は10月27日日曜日に開催など、外部との交流や発表活動を積極的に行っています。アグリビジネス化。農業について生産から加工、流通、販売まで学べる学科。授業で栽培したブドウで作る 100% ジュース、青春のひとしずく。シャインマスカットのサンドなど、地域の方と連携して商品化。実践的な授業で学び続ける力と、周囲とつながり合う人間性を育みます。2. 個別最適に対応。学びのフォロー体制。他校よりも生徒一人当たりの教員数が多く、一人一人に合わせた質の高い教育の提供を目指しています。2023年度からスタディサプリを導入。苦手な部分の復習はもちろん、先の学習まで進めることができ、学びたいという意欲を叶えます。また、習熟度レベルで授業を分け、生徒に合った進路実現をサポートします。3. 挑戦する心を育てる主体的な取り組み。生徒会が主体となって、市から託された100万円の使い道を決める、高校生が決める100万円事業。文化祭をさらに盛り上げる取り組みと、食べ物の自動販売機の導入、飲食スペースの整備を行います。また、昨年には、地域創造ゼミでアイデアコンテストを行い、1位を獲得した吉子マルシエを初開催。地元の特産品について学び、商品の紹介を行いました。今後も引き続き、生徒の発案でさまざまな取り組みを実践していきます。4. 部活動でも大活躍。さまざまな活動で高まる注目度。昨年11月、市が宮島で主催した奉納神楽に神楽部が出演。多くの観光客の前で厳島合戦を披露しました。野球部は2023年の秋季中国地区高校野球大会広島県予選会で、わずか9人の部員でベスト16の大躍進。今年は部員も増え、より精力的に活動しています。また書道部は、市政施行20周年の節目を記念したキャッチフレーズの大賞を手掛けました。部活動でも地域の代表としての活躍を見せています。 生徒からのメッセージ、自分の知りたいことについて考えたり、答えがなくても自分なりに考えて解決策を見出すことが好きなので、高校では探究科に進みました。早いスピードで社会が変わっていく時代を生きる私たちは、さまざまな方向から物事を見ることが大切です。探究家は自分の視野を広げてくれる場所だと感じています。探究家1年、木坂ここみさん。入学式で新入生代表として挨拶をする木坂さんの写真が載っています。食べることが大好きなので、食に関わることを学びたいと思いました。農作物への知識が増えているのを実感できますし、きれいでおいしい野菜や果樹を収穫できるのが嬉しいです。また、加工販売分野でブドウジュース、青春の一滴を作ります。自分の手で栽培したものが製品になるという貴重な経験ができます。アグリビジネス科2年、中川春人さんの写真が載っています。校長先生からのメッセージ。自らの生き方や社会課題の解決方法を探り、社会に貢献できる人材を育てることを目指しています。地域や専門職の方に協力していただくことが多く、外部から刺激を受け、自分たちの力を評価される機会もあります。困難にぶつかった時にどう対処するかを考えることも探究の一環であり、そんな成長のチャンスを大切にしています。市が企画したサッカーを通じた外国人との交流に、自主的に参加するなど、生徒たちの積極的な行動に驚かされることも多々、生徒の成長に喜びを感じ、将来を楽しみにしています。吉田高等学校、木村光希校長の写真が載っています。インフォメーション、随時中学校からの個別相談を受け付けています。10月27日日曜日に、道の駅三ツ谷の里秋田方で開催する三ツ谷学フェスタにもぜひ遊びに来てください。広島県立吉田高等学校、吉田町吉田 719-3、 電話 42-0031、 QR コードが載っています。学びが進化中、吉田高校&向原高校。向原高等学校。1、地域と連携した多彩で特色あふれる学び。昨年度の地域連携プロジェクトでは、ICT とドローンを活用した地域課題解決講座、ガーデニング講座、米粉プロジェクトを通じて、地域の課題解決に向けた取り組みを行いました。さらに、多文化共生プロジェクトでは、市の国際交流協会と連携、多文化共生について学んでグループワークをしたり、外国人の方との交流を深めます。また、1年生は地域ボランティアの協力のもとで、菊作りに取り組み、11月に開催される菊花祭で成果を発表します。2、多方面と協力し合い学びを手厚くフォロー。複数の教員がチームとなってクラスを受け持つチーム担任制を導入。生徒にとって身近な教員の数が増え、教員にとっても負担軽減につながっています。また、スタディサプリは導入2年目となり、県内の高校の中でも高い利用率です。授業の最初の10分から15分間、各自のレベルに合った 復習課題に取り組み、個別最適な学習を進める予定です。さらに、元高校教諭の向原高校 OB 協力のもと、放課後は無料学習塾、大掃塾を実施、勉強をしたいと自主的に集まった生徒に指導を行っています。3、生徒の積極性を発揮する取り組み。高校生が決める100万円事業では、学校に活気を取り戻すべく、向井校魂フェスを開催。860人が来校して大いに盛り上がり、向原高校の底力を見せました。また、2022年から地域の5年配者に向けたスマホ教室を実施、誰かの力になりたいという生徒たちの思いで地域交流が生まれています。図書室で行っていた絵手紙教室も地域の方との楽しい交流の場となりました。4. 他校との合同チームでレベルアップ。部員数の少ない部は他校と合同チームを組んで活動しています。男子ハンドボール部は呉工業高校と、女子ハンドボール部は呉三田高校と、サッカー部は吉田高校、塩原各地高校、西条止水高校、東条高校と、硬式野球部は加計高校、加計高校芸北分校、千代田高校との合同チームです。女子ハンドボール部は今年の県総体で3位と大躍進を遂げました。生徒からのメッセージ。ハンドボールを続けたくて向原高校に入りました。昨年から呉三田高校との合同チームになり、なかなか一緒に練習できない中でも、みんなの気持ちを一つにして頑張りました。卒業後は大学に進学するつもりです。生徒が少ない分、先生との距離が近いので、わからないことはしっかり教えてもらっています。3年、芭蕉芽衣さんの写真が載っています。昨年1年間、スマホ教室に参加し、地域の方との交流を楽しみました。昔の向原町の話を聞けたのも嬉しかったです。さらに、向原町の特産品、向原酒造の向井桜と和高醸造の神楽味噌を使って向原焼きを考案したり、向井校魂フェスでは司会を務めました。こんなに多くの経験ができたのは、向原高校だからこそ。人前で話すことにも慣れ、自分の成長を感じています。3年、門丸美桜さんの写真が載っています。校長先生からのメッセージ。今必要なのは、挑戦と変化だという思いで、さまざまな取り組みを進めています。まず大切なのは学習環境。掲示物一つにしても見やすく掲示する工夫など環境整備に力を入れています。また図書館のリニューアルを計画中。本を読むだけでなく、どんな図書館にしたいか生徒にアンケートを取っています。みんなの学校をみんなで作ろう、失敗してもいいからチャレンジしようというメッセージを伝えています。さらに大きな変革がチーム担任制。向原高校は若くてフットワークの軽い先生が多いので、挑戦と改善を繰り返しながら進化していきたいと思います。向原高等学校、柏ひろみ校長の写真が載っています。インフォメーション。随時、中学校からの個別相談を受け付けています。 オープンスクールに参加できなかった方には、個別に説明会を実施しますので、中学校を通してお気軽にお問い合わせください。広島県立向原高等学校、向原町坂丸山10006-1、電話46-2322、QR コードが載っています。学びが進化中、吉田高校&向原高校を終わります。
スマートフォンは生活の必需品。まだスマートフォン以外の携帯電話を使っているという方は、なるべく早めにスマートフォンへ切り替えましょう。今月はスマートフォンを活用して便利に楽しく生活している市民の方をご紹介します。渡辺忠彦さんのスマホ活用術。時代に乗り遅れちゃいけないと思い頑張っています。想像以上に便利で感動しています。LINE 地域の自主防災会の会長になった時、関係者で LINE グループを作り、その中で連絡を取り合うようにしました。ここが便利。資料の送受信、10人など大勢に対して一斉に情報共有。投票機能を使ってみんなの意見を聞ける。既読、未読表示やリアクション機能でみんなの反応がわかる。家族との連絡も LINE が中心。離れて暮らしている子どもたちを近くに感じられます。ここが便利。家族でも LINE グループを作っており、連絡がスムーズ。孫の写真や動画を送ってくれるのが嬉しい。奥さんとの日常生活のちょっとした連絡も取りやすい。LINE 電話だと通話料がかからないので安心。なお、別途通信料はかかります。市の情報を得るときにも LINE を活用しています。ここが便利。市の公式 LINE で消防車の出動情報を確認できる。市の広報誌を見ることができる。YouTube 好きな歌手、郷ひろみ、山川豊、森進一の曲が好きな時に聴けます。ラジオ、ラジコというアプリで野球中継を聞いています。すごく鮮明に聞こえるので驚きました。検索機能、知りたいことがあった時にすぐ調べられます。Google レンズは写真を撮るだけでその被写体が何なのかすぐにわかるのがすごいです。食物を調べるときによく利用します。ナビゲート機能。軽トラにナビ機能がついていないので、地図は Google マップで見ています。高校野球ファンなので、阪神甲子園球場に毎年行くのですが、とても便利です。電子マネー、PayPayを使って買い物をします。小銭をじゃらじゃら出さなくて済むし、ポイントもつくのでお得です。予約不要、スマートフォン無料相談会、ドコモ、ソフトバンクのスタッフが相談に応じます。日時、9月14日土曜日、15日日曜日、10時から17時、場所、ゆめタウン吉田店、レジアウト付近、スマートフォン教室、初心者でも安心して学べる教室です。日時、9月20日金曜日、14時から15時、場所、 向原障害学習センター未来。内容、 LINE の利用方法、定員先着順12人、申し込み締め切り19日木曜日17時、お問い合わせお申し込み CBBS 株式会社、電話050-5535-5500、お助け本99-5500、お問い合わせ先制作企画課企画調整係、電話お助け本42-5612。スマートフォンは生活の必需品を終わります。カスタマーハラスメントから職員を守ります。カスタマーハラスメントによる過度な負担は業務を遅らせるだけでなく、職員の心理的なダメージも懸念されます。このような行為を防止し、職員が安心して業務に当たることで、庁舎を訪れる方が安心して利用できるような環境づくりを構築するため、さまざまな取り組みを行っています。カスタマーハラスメント、暴行、脅迫、暴言、不当な要求など、顧客、市民や政治家からの理不尽な迷惑行為。具体的な取り組み。1、市役所内に啓発ポスター掲示。カスタマーハラスメントに対する意識を高めるため、本庁各支所各庁文化センターに啓発ポスターを掲示しました。ポスターの写真が載っています。 2. 職員の名前札の見直し。インターネット上での職員の個人情報の拡散、検索を防ぐため、これまでフルネームで表記していた名前札を名字のみに変更しました。 3. カスタマーハラスメントに対する基本方針を策定。市民や政治家からの意見や要望には誠実に対応しますが、カスタマーハラスメントに対しては組織として毅然と対応します。4. 通話録音の運用開始。行政サービスの向上や犯罪の防止、職員に対する不当な圧力を排除するため、市役所本庁とクリスタルアージョで通話の録音を開始しました。お問い合わせ先、総務課職員係、電話お助け本42-5611。カスタマーハラスメントから職員を守りますを終わります。図書もっと、来てみて知って図書館へ。秋田方市立図書館。開館時間、中央向田向原。平日10時から18時、土曜日曜9時から17時、八千代緑高宮。平日11時から17時30分、土曜日曜10時から16時30分。休館日月曜、祝日、祝日が月曜日に重なる場合はその翌日、木曜、中央図書館以外。閲覧のみできる時間帯、八千代13時から14時、緑平日11時45分から12時45分、土曜日曜13時から14時。閲覧、貸し出し、返却のみできる時間帯、高宮、甲田、向原、13時から14時。 QR コードが載っています。もっと本が好きになる憩いの場所を目指して、中央図書館リニューアルオープン、図書館員が体験。1、大会に向けて練習しよう e スポーツ体験コーナー。12月21日土曜日に開催される元就の里 e スポーツ大会2024の競技種目スーパーボンバーマン R2 を体験できます。利用は1日1回30分。なお12月15日日曜日までの設置。2、温かい交流の場にくつろぎエリア。入り口付近の席では軽食を食べたりおしゃべりを楽しむことができます。周りの迷惑にならないようマナーを守って利用してくださいね。3、コーヒーでほっと一息。カップ式自動販売機。図書館前のロビーにコーヒーのカップ式自動販売機を設置しました。カップに蓋をつければ図書館内に持ち込んでも OK。 図書のお供にどうぞ。4、木製玩具で遊ぼう。ボールプール。絵本コーナーに子ども向けボールプールを設置。広島県産の13種類の木材で作られたさまざまな形のボールで木のぬくもりを感じながら遊ぶことができます。また新たにクッションを用意しリラックスして過ごせます。閲覧コーナーと和室はこれまで通りゆっくり読書を楽しめる空間です。それぞれ各リニューアルされたコーナーの案内図、写真が載っています。図書モットの前半を終わります。
図書モットの後半です。今月の本棚、図書館のスタッフがおすすめの本を紹介します。向原図書館、佐伯さんのおすすめの本です。おばあちゃん3人の周りで起きる悲喜劇、姥玉三つ、西条中著、牛尾出版刊。江戸の長屋に暮らす3人のおばあちゃんは50年前からの幼なじみ。そこに飛び込んできたのは雪倒れの女性と話せない女の子。親身に面倒を見ていくうちに思わぬ厄介ごとに巻き込まれて、不満も文句も言いたい放題なおばあちゃんたちが知恵と人生経験を生かして活躍する姿が痛快で元気をもらえます。八千代図書館、宮本さんのおすすめの本です。猫の都で出会った癒しの光景。猫の都イスタンブールに住んでみた。アジア猫散歩著、ハーバーコリンズジャパン刊。トルコのイスタンブールは猫の都と呼ばれ、駅の改札や本屋などどこへ行っても猫猫猫、町中の至るところが猫だらけ。世界一猫に優しい町に引っ越しした著者夫婦が出会った可愛い猫たちのほか、美しい町並みや美味しそうな食事などをたくさんの写真とともに紹介。犬やウサギも登場してとても癒されます。中央図書館元岡さんのおすすめの本です。可愛いが止まらない、犬の可愛いところ大全。キリ著、長澤美穂監修、ダイヤモンド社刊。豆柴の小粒7歳男の子と暮らす漫画家が日々しみじみと感じる犬の魅力を漫画やコラムでたっぷり紹介。触り心地、表情、体、
会話、気まぐれなところ、一生懸命なところ、怖がりのところ、犬のさまざまな可愛さを知る人たちにぜひ手に取ってほしい、可愛さと機運が詰まった一冊です。緑図書館原田さんのおすすめの本です。事件マニアの元記者が解説。三度の飯より事件が好きな元新聞記者が教える事件報道の裏側。三枝源太郎著、東洋経済新報社刊。事件報道を聞いていてふと疑問に思ったことはありませんか？容疑者の自称とはどういうことか、実名報道をしないのはどんな時かなど、元新聞記者の事件マニアがそんな疑問に答えてくれます。さらに赤裸々に語る取材秘話はまさに事実は小説よりも奇なり、とても読み応えのある内容です。新刊図書情報。新刊情報のごく一部です。その他の新刊情報は館内検索機ホームページからご覧いただけます。紙芝居、痛いの痛いの飛んでゆけ、豊田和彦脚本、絵、絵本出来上がり、彦坂由紀、森本泉作、お化け屋、富安陽子文、鈴木憲武絵、児童読み物、坂の上の猫、伊藤美久作、学習読み物、大谷翔平スーパースター物語、シェレル・キム著、小説、山陰おのぶ謎解き帳、和田初子著、クスノキの女神、東野圭吾著、俺たちの箱根駅伝上下巻、池井戸潤著、エッセイ休むヒント、群像編集部編、野球、秋山翔吾のバッティングバイブル、秋山翔吾著、芸能人きれいにいきましょうね、草笛光子著、料理、日本の郷土料理帳、47都道府県の伝えたい味、大瀬ゆき子著、美容法、心に効く美容、めぐみ著、コミックエッセイ、やっとこっかな、近い未来のためにちょっぴり備える、渡辺凡著、健康法、手ぬぐいボール健康法、人間関係、老害の人にならないコツ、平松類著、相続、揉めないための相続前対策、安田真由美著、時間の使い方、このプリン今食べるか我慢するか、一生役立つ時間の法則、柿内貴文著、パソコン、取り急ぎパソコン仕事の基本だけ教えてください、大林弘子著、図書モットを終わります。ホットな話題、第18回秋高田ふれあいスポーツ交流会、6月16日日曜日、場所吉田運動公園、主催秋高田障害児者ふれあいスポーツ交流会実行委員会、市内の障害者や関係者などの交流の場として毎年開催している交流会、 今年はボランティアを含め約280人が参加し、大玉転がしや室内グランドゴルフ、パン食い競争、e スポーツ体験など幅広い年齢層の方がさまざまな競技を通じて交流しました。大玉転がしの写真が載っております。秋田方市民セミナー It's 大道芸フェスタ7月7日日曜日、場所クリスタルアージョ。絵本から飛び出したようなキャラクター、音楽、コミカルな演出のパフォーマンスユニットオンプラントとジャグリングとバランス芸のパフォーマー大道芸人レモンによるステージショー、ハラハラドキドキの超絶技に笑いと驚きが起こりました。ステージショーの写真が載っております。毛利元就墓前祭7月16日火曜日、場所毛利元就墓所、主催毛利豊産会。毛利元就の命日、旧暦1571年6月24日に毎年行われている墓前祭。元就墓所の倒木被害に伴い、毛利一族墓所の境内地から関係者やたくさんの元就ファンが手を合わせました。同日、博物館で元就像の除幕式が行われ、多くの毛利関係者が参加し、お祝いの言葉を述べられました。墓前祭の様子の写真が載っております。第41回新祭り、7月20日土曜日、場所吉田運動公園グランド、主催第41回維新祭り実行委員会、地域の子どもたちや芸能団体によるステージ発表、甲冑姿で三ツ矢の教えを再現した武者絵巻、一心武士踊りなど多彩なプログラムが披露されました。クライマックスには千発の打ち上げ花火が夜空を彩り、忘れられない夏の思い出になりました。打ち上げ花火の写真が載っております。第29回ふれあいサッカーフェスティバル、7月21日日曜日、場所サンフレパーク秋田方市サッカー公園、主催株式会社サンフレッチェ広島。秋田方市サッカー公園、県内外から参加した約110人の小学生がサンフレッチェ広島の5選手と交流し、サッカースクールやミニゲームを楽しみました。対決コーナーや抽選会では普段見られない選手の姿に会場は盛り上がりました。サッカースクールミニゲームの写真が載っております。来てみんさい土曜夜市、7月27日土曜日、場所向原市所周辺、主催来てみんさい実行委員会。会場には各種団体による露店が並び、ステージでは園児の手話ソング、小学生のキッズソーラン、地域団体によるダンス、ギター演奏などが行われました。プログラムの最後では桑田天使神楽団が滝夜叉姫、鈴鹿山を披露、子どもから大人まで多くの人の笑顔であふれました。ステージ発表の様子の写真が載っております。ホットな話題を終わります。人輝く、継承は略させていただきます。オリンピック出場選手、7月から8月、パリ2024オリンピック競技大会、7月27日土曜日から8月5日月曜日、カヌースラローム女子カナディアン部門、所属戸田建設株式会社、岡崎遥、吉田町出身。世界選手権出場選手、7月から8月、カヌースプリント世界選手権大会、8月23日金曜日から 25日日曜日、ミックスカヤック、所属、ジブラルタ生命保険株式会社、深田康平、吉田町出身。全国大会出場選手、7月から8月、第37回全国小学生ハンドボール大会、8月1日木曜日から4日日曜日。ハンドボール女子、所属、安芸高田ハンドボールクラブ、吉川夏葉、高田小学校6年、桂由衣、高田小学校4年、福原歩真、高田小学校4年、竹本美代、高田小学校4年。2024年度全国高等学校総合体育大会、8月1日木曜日から4日日曜日。バレーボール男子、所属、広島県瀬戸内高校男子バレーボール部、竹島高美、3年、八千代中学校出身。中村淳太、2年、吉田中学校出身。2024年度全国高等学校総合体育大会、ボクシング競技大会兼第78回全国高等学校ボクシング選手権大会、8月7日水曜日から13日火曜日。ボクシング男子、所属、崇徳学園崇徳高校ボクシング部、岩見春人、2年、向原中学校出身。2024年度全国高等学校総合体育大会、8月8日木曜日から13日火曜日。ハンドボール男子、所属、広島山陽学園山陽高校男子ハンドボール部、桂良雅、2年、高田中学校出身。吉川優斗、2年、高田中学校出身。柳本春樹、2年、高田中学校出身。富野井雄飛、1年、高田中学校出身。船田唯人、1年、高田中学校出身。所属、芸法学園、芸法高校男子ハンドボール部。千戸翔馬、2年、高田中学校出身。所属、千原台高校男子ハンドボール部、五正田瑞葉、3年、高田中学校出身。ハンドボール女子、所属、広島山陽学園山陽高校女子ハンドボール部、千戸真央奈、3年、高田中学校出身。新井凛花、3年、高田中学校出身。富野井里真、2年、高田中学校出身。所属、高水学園高水高校女子ハンドボール部。山本優里、3年、高田中学校出身。福原日由奈、3年、高田中学校出身。2024年度全国中学校体育大会第55回全国中学校柔道大会、8月20日火曜日から23日金曜日。柔道女子個人戦70キロ超級、所属高宮中学校武道柔道部、稲部真希、高宮中学校2年。人権擁護員の表彰、多年にわたる人権擁護活動への多大な貢献が評価され表彰されました。法務省人権擁護局長表彰、松原美和子、吉田町。全国人権擁護委員連合会会長表彰、中土井博臣、高宮町。人輝くを終わります。
消防、大切な人を命の危険から守る いざという時のための応急手当講習。皆さんは目の前で人が倒れていた時、すぐに対応することができますか？安芸高田市消防本部では、AED を使用した心肺蘇生法や気道異物除去法など、命を守るための応急手当講習を行っています。いざという時のために、ぜひ受講してください。一人でも OK。定期的に受講してください。家族、職場、友人同士など、身近な人と一緒に受講するのもおすすめです。受講者の感想です。10年ぶりに受講しましたが、AED が進化していたり、変わっていることが多くありました。せっかく号で高齢のお客様が多いので、AED の使い方を学ぶことができてよかったです。説明と指導が分かりやすかったです。自信を持てるようになりました。焦らず落ち着いて対処したいです。何度受講しても初めてのような感覚になるのはいけないなと思います。でも何度も受けることでいざという時に役立つはずです。受講中の4枚の写真が載っています。心肺蘇生法、AED の使用法、気道異物除去法などを学べるコースを45分から各種用意しています。さらに、個別の希望に応じた内容で実施することも可能です。ご相談ください。応急手当講習、毎月1回定期開催しています。開催日時、9月15日日曜日、9時より12時まで。申し込みの締め切りは9月8日日曜日。お問い合わせは、警防課救急係、電話42-3952。応急手当講習を受講していたおかげで、仲間の命を救うことができました。南城装備工業株式会社八千代工場で人命救助に当たった皆さんの写真が載っています。清水慶奈さん、川村隼人さん、第一発見者の遠藤幸恵さん、増崎秀和さん。遠藤さんのお話です。8時40分ごろに倒れている同僚を発見。呼吸も意識もなく、周りに自分しかいなかったので、とにかく必死で心臓マッサージをしながら、誰か、誰かと叫びました。すぐにみんなが駆けつけてくれて、8時43分に119番通報。AED を持ってきて電気ショックを行いました。びっくりしたし怖かったけど、受講していて同僚を救えてよかったと心から思いました。増崎さんのお話です。もし応急手当ができていなかったら 90% の確率で亡くなっていたそうです。受講していなくて何もできなかったら後悔してもしきれなかった。あと心臓マッサージは力がいるので大変でしたが、みんな受講していたので交代で行えたのが本当に良かったです。安芸高田市消防本部、安芸高田消防署、電話 42-0119、 お助けフォン 42-3952。 QR コードが載っています。消防を終わります。警察、安芸高田市で窃盗事件が増加。今年は例年に比べ安芸高田市内で空き巣などの侵入窃盗が増加しています。被害を防ぐため 短い時間でも外出する際は必ず鍵をかけてください。ちょっとの外出でも必ず施錠。広島県内の主な被害傾向。被害家屋の約4割が一戸建て住宅。被害家屋の約5割が無施錠。主な侵入路は出入り口、勝手口、窓。まずは鍵かけ対策を。安芸高田警察署、電話 47-0110、 市役所危機管理課、電話お助けフォン 42-5625、 安芸高田警察署メルマガ、身近な犯罪情報などをタイムリーに配信しています。右の QR コードから登録できます。 QR コードが載っています。警察を終わります。広告です。広島文理学院、秋入学生徒募集。芸大美大へ目指す方、日本語能力をアップしたい外国の方、お早めにお申し込みを。9月21日新学期スタート。大募集。アニメデザイン科、美術進学科、日本語科。住所、郵便番号 731-0302、 広島県安芸高田市八千代町勝田1651-1、 電話 0826-52-2888 渡辺。メールアドレスが載っています。株式会社ジュエルグラン末宗。買取強化、高額買取、出張無料。ミシン、アクセサリー、切手、テレフォンカード、骨董品、はがき、古銭、ブランド品、工具。買取強化、家の片付け、不要なもの買取ります。創業64年の安心と信頼。住所、郵便番号 729-6205、 広島県三好市塩町 2123-5、 営業時間9時より19時まで。電話 0120-66-1035。 心の絆、安心の証。当事業所は遺品整理士の有資格者がいます。物と心をすっきり身軽に、思い出整理をお手伝い。当事業所は生前整理アドバイザーの有資格者がいます。担当、末宗義則。広告を終わります。お喜び、お悔やみ、届出時に希望した方のみ掲載しています。継承は省略させていただきます。お喜び、吉田町、太田雄飛、片岡太一、田中瑠佳、西川恵美、八千代町、河野池晃、甲田町、竹貞翔馬。お悔やみ、吉田町、愛王、森田明94歳、吉田、西山拓郎92歳、吉田、中村益江90歳、吉田、松本一馬70歳。八千代町、笹井、美濃越岩屋81歳、下根、小渕秀夫88歳、緑町、横田、瀬戸菊美96歳、北、桑原澄子94歳。 高宮町、船木、中谷健三、90歳。船木、柳川義行、88歳。笹部、番倉哲夫、100歳。防護、谷川正弘、66歳。原田、塚本文子、99歳。原田、加藤正樹、93歳。高田町、上小原、増田明子、110歳。上小原、福川茂子、92歳。上小原、小早川銀蔵、75歳。高田原、高本千代香、80歳。上高田地、山下直美、91歳。下高田地、宮本信之、79歳。向原町、坂、正田哲美、100歳。坂、山本愛子、83歳。永田、上田雅子、93歳。市外で届け出た方や、掲載の確認が取れていない方の名前の掲載を希望する場合は、秘書広報課、秘書広報係、電話、お助けフォン 42-5627 に連絡してください。お喜び、お悔やみを終わります。その他の情報、人口、8月1日時点、人口総数26202、前年同月比マイナス575、世帯数13287、前年同月比マイナス85、男12699、前年同月比マイナス264、女13503、前年同月比マイナス311。ハローワーク秋高田求人求職状況、6月分、月間有効求職者数524人、月間有効求人数612人、月間有効求人倍率 1.17 倍。7月の災害件数、7月末時点、火災0、前年同月比プラスマイナス0、2024年累計24、救急146、前年同月比マイナス5、2024年累計964、救助1、前年同月比マイナス1、2024年累計13。交通事故、7月の人身事故件数、7月末時点、件数1、前年同月比プラス1、2024年累計24、死者0、前年同月比プラスマイナス0、2024年累計0、負傷者1、前年同月比プラス1、2024年累計30。9月の休日夜間救急医療、高田地区休日夜間救急診療所、 JA 吉田総合病院吉田町、平日17時より翌8時30分まで、日曜祝日8時30分より翌8時30分まで、内科と外科、電話 42-0636、 小玉眼科医院吉田町、9月8日日曜日、眼科、電話 42-0226、 9月の納税。納期限9月30日月曜日。国民健康保険税第3期。介護保険料第3期。後期高齢者医療保険料第3期。その他の情報を終わります。9月の相談。暮らし、人権、福祉に関する相談。相談内容、人権、福祉、その他の相談。幸田人権福祉センター、平日9時より17時まで。相談内容、心配事や暮らしの悩み、相続などの相談。吉田人権福祉センター、5日木曜日。緑支所、13日金曜日。向原支所、18日水曜日。時間はいずれも13時30分より16時までです。予約お問い合わせは幸田人権福祉センター、電話お助けフォン45-4922。障害者相談。相談内容、障害者やその家族の方などのお悩み。電話窓口相談、平日8時30分より17時30分まで。予約お問い合わせは障害者基幹相談支援センター、電話お助けフォン 47-1080。 電話窓口相談、平日8時15分より17時15分まで。予約お問い合わせは清風会つぼみ、電話 47-2092。 電話窓口相談、平日9時より18時まで。予約お問い合わせは相談支援事業所もやい、電話 46-5760。 高齢者相談。相談内容、高齢者に関して。電話窓口相談、平日8時30分より17時30分まで。予約お問い合わせは地域包括支援センター、電話お助けフォン 47-1132。 消費生活相談。相談内容、悪質な商取引に関する消費者相談。電話窓口相談、火曜日9時30分より12時まで、13時より16時30分まで。予約お問い合わせは消費生活相談室、電話 42-1143。 広島県小児救急医療電話相談。相談内容、子どもの急な病気。電話相談、平日19時より翌8時まで。予約お問い合わせ、局番なしのシャープ8000、携帯電話からも利用が可能です。新型コロナウイルス相談窓口。相談時の症状の目安は、広島県及び厚生労働省のホームページを確認してください。電話相談、平日8時30分より17時15分。予約お問い合わせは広島県新型コロナウイルスワクチン副反応相談窓口、電話 082-513-2847。 電話相談、毎日9時より21時まで。予約お問い合わせは厚生労働省新型コロナウイルスワクチンコールセンター、電話 0120-700-624。 9月の相談を終わります。 以上で広報秋高田2024年9月号の音訳を終わります。音訳は朗読の会雲の糸でした。